ペップの目、グッドバッドウィアード。
では仕事後のレイトショーが主な鑑賞方法であるペップがポッドキャスト収録から次の収録の間に見た作品を独断と偏見でグッドバッドウィアードに分けてご紹介します。基本ネタバレはいたしませんのでご安心ください。
ということで今月もペップの目グッドバッドウィアードをお送りしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回の収録が1月の29日でしたね、うん、で今回今で今日ですね、はい、2月の26日で4週間ございました、
うん、大体1ヶ月ぐらいですね。
そうですね、この間に見た作品が延べで11作品ございましたので、
はい、
これをですねいつものように、有料か不可のジャッジをしながらまずはご紹介したいと思います。
お願いします。
それでは参ります。悪魔の生贄公開40周年記念版、
うん、
これはですね、クラブクワトロ梅田屋なんですけども、これの爆音ホラーナイトというのがございまして、これの2日目に、はい、で見てまいりました。リョウ、
うん、
ドラゴンマッハ、
うん、
これは、塚口さんさん劇場さんのエクストラウーハー上映というので見てまいりました、
はい、
ユー、
うん、
マグニフィセントセブン、
うん、
リョウ、
うん、
ニュートンナイト自由の旗を掲げる男、リョウ、
うん、
ザ・コンサルタント、これ2回目ですね、
お
リョウ、
お
たかが世界の終わり、
お
か沈黙サイレンス、
はい、
ユ
ー、お
ーマリアンヌ、か
お
ナイスガイズ、リョウ、
お
ララランド、ユ
ー
無垢の祈り2回目ですね、
はい、
You、
うん、
以上の11作品となっております。
あ、
はい、
あれ負荷がなかったですね。
負荷なかったですね今月も、はい、何か気になる作品ございますか。
無垢の祈り上がってますか。
あ、そうですね、よく覚えてました ね、
うん、ね、
前回は量で、はい、はい、表したんですが今回は You、 これはですねやっぱり間でこの追試ねポッドキャストで無垢の祈り会を挟んで、うん、先ほどあのオープニングでも話しましたけど相方の滝さんの考察を聞いて、うん、改めて作品に臨むと非常に混んだ作りになってるなということを改めて発見をしまして、
滝さんすごい
これはやはり言うにせざるを得ないなというふうに思いました、
うんうんうん、
はい、あゆみさんは何か気になりましたございましたか。
沈黙ですね。
あ、沈黙ね、
はい、
はい、今日は後でやります。
おお、そうなんですね、はい、私も見たんでちょっと気になります、
はい、わかりました、
はい、
では、今回のまずグッド作品をいきたいと思いますが、はい、今回のグッド作品はパンフレットがございませんでしたのでこちら輸入版のブルーレイを持ってまいりました。ドラゴンマッハ、
はい、
ソイチェン監督作品、香港中国の、まあ、合作になるのかな、
うん、
2015年の作品でございまして、120分、レーティングはありませんので、うん、どなたでもご覧いただけますと、
うん、
こういう作品でございます。これねアメリカ版のブルーレイなんですけど、
はい、
アメリカ版ではキルゾーンという風なタイトルがついております、
はい、
キルゾーン
2ですか
ですね、はい、
うん、
で、邦題はドラゴンマッハということなんですが、うん、これ私はですね先ほどもちょろっと言いましたけど、はい、塚口さんさん劇場のエキストラウーハー上映というのがございまして、はい、これの初日に行ってまいりました、
うんうん、
117席中だいたい6割7割ぐらい70人から80人ぐらい、うんうん、
すごい、
いたかなというような感じでしたね、
うん、
はい、それでは、この作品のまずは予告編をご覧いただきたいと思います。はい、はい、ご覧いただきました。いかがでしたか。
うん、
めっちゃアクションですね。
はい、めっちゃアクションですね
すいません、小学生みたいな感想
、まあ、見たまんまなんですけどね。はい、まあ、個人どうでした。
あのめっちゃアクションっていう感じですよね、
はい、
2人とも語彙力ない
ポッドキャスト収録時に解説を言い忘れておりましたのでこちらでまず解説をご紹介したいと思います。マハシリーズのトニージャー SPL 狼を静かに死ねのウージン共演のアクション、
香港での臓器売買ビジネス摘発のため潜入捜査をしていたチーキットがタイの刑務所に監禁される。ある事実を知った看守チャイはチーキットを救う決意をする。監督はソイチェン。以上がキネノートさんのアプリから引用したドラゴンマッハの解説でございます。
それではですね、まずポイント3つ挙げていつも通りご紹介したいと思いますけども、まずポイント1、最高峰のアジアンアクションに酔いしれよ、
うん、
それからポイント2、アクションだけじゃないストーリーの魅力あふれる要素、
うん、
それから3つ目、放題問題を改めて考える、
うん、
この3点でご紹介を進めていきたいと思います、はい、まず1つ目、最高峰のアジアンアクションに酔いしれよということなんですが、うん、この作品先ほどの予告編見ていただいたように中心人物っていうのが3人出てきます、
はい、
1人はトニー・ジャーという人で、うん、この方は1976年2月5日生まれの41歳、
うん、
タイの人ですから、もちろんベースはムエタイになるわけですね、
うんうん、
俳優のキャリアとしては実はスタントマンから修行を積んでこられた方なんですね、
うんうん、
で代表作はアクション映画お好きな方なら誰でも知ってるマッハという作品がありますけども、うんうん、このマッハの触れ込みがスタントなし、ワイヤーなし、 CG なしという触れ込みで撮られた、まあ、全てトニー・ジャーが生身で見せるアクション映画なんですね。これはまあ、有名な作品なんでご覧になった方も多いかと思いますけども、今見ても非常にすごい。これがほんまにスタントもワイヤーも使ってないとはとても思えないぐらいのすごいアクションを見せてくれます。これがまあ出世作なんですね、
うん、
日本でもこの作品をきっかけに今非常にメジャーになられた方ですけども、先ほども言いましたようにムエタイ、
うん、
それから剣術、テコンドーなんかをベースにしておりまして、最近はハリウッド大作にも呼ばれることが多くてですね、ワイルドスピードスカイミッション、それから今ちょうど公開始まりましたねトリプル X 再起動、
はい、
これにも出ております。このブルーレ
イ
の表紙もトニージャさんですね、
はい
はい、それから2人目ウージンさんという方がいらっしゃいますが、この方は1974年4月3日生まれの42歳、中国の人なんで、ベースはカンフーでございます、
うん、
主にですね中国映画とかドラマに出演をされてまして、うん、ハリウッドではハムナプトラ3 2008年にジェットリーがこれ出てたんですけど、
はい、
ジェットリーが出てるということもまああり、
うん、
まあ、そのあたりのアジア絡みで、出演を果たしたということですね、ともう一人が、マックスちゃん、1974年の5月19日生まれの42歳、
うん、
この方も中国の方で、
うん、
この方も、スタントマンとかそれからスタンドダブルですね、
うんうん、
ドニーエンのスタンドダブルなんかをやったりとか武術指導なんかをやられて、うん、キャリアをスタートされた方なんですけど、
うんうん、
この方がですね、まあ、基本テレビドラマを中心に活躍をされてたんですね、
うん、
ところが2008年にですねエイダ・チョイさんという女性と結婚するんですよ、
うん、
でこのエイダ・チョイさんというのはテレビドラマで知り合った奥さんなんですが、うん、非常にスターであったエイダさんとあまり売れてなかったマックスさんの格差婚ということで、
うん、
まあ、非常に中国国内でも揶揄されるような存在であったと、
うん、
ところがこれの転機になった作品がマックスチャンさんのね転機になった作品がグランドマスターという作品ですね、
はい、
はい、マーさんという役を演じてるんですけど、ここでですね香港電影金像賞の助演男優賞というのを獲得してから、まあ、大きくブレイクをしたということなんですね、
うん、
まあ、この受賞式も非常に感動的であったという話があるんですが、まあ、見てないんですけどね、
うん、
で、まあ、アクション映画のファンであれば公開を非常に待ち遠しくしておりますドニーエンさん主演のイップマン継承という作品がございますが、はい、
うん、
ここでもですねドニーさんと死闘を演じているのがこのマックス・チャンさんということで、ハリウッドの方ではですねパシフィックリムの続編、
うんうん、
こちらの出演もすでに決定をしておりますということで、
うん、
まあ、売れに売れてきたなということなんですね、
うん、
41歳42歳42歳ということで、
うん、
ベースにあるムエタイそれからカンフー、
うん、
これを使ったアクション、しかも名実ともにですね実力も兼ね備えた油の乗り切った3人がですね繰り出すアクションというのはちょっと生ぬるいかもしれません。死闘、これをですね、まあ、まずは見てほしい、
うん、
予告で確かに抜粋はされてはいましたが、
はい、
まあ正直言うてあんなもんじゃない、
うん、
ものすごいです。なのでこのまずアクションを見るということに、
うんうん、
理屈はいらないとは思うんですよ、
うん、
ただ理屈はいらない分アクションというのは非常に舐められがちやと思うんですよね、
うん
うん、 動かしてりゃいいんだろうとか、うん、派手だったらいいんだろうとかいうふうなことを思われる方いらっしゃるかもわかりませんけども、アクションを見るのに理屈はいらないんですけど、アクションを組み立てるのにはロジックがいるんですね、これ。
うん、
アクションはやっぱりむやみやたらに暴れてたらアクションになるかって言ったらそんなことないんですよ、うん、見せるアクション、うん、そしてそれが必ず相手が防御してくるわけですから、はい、その防御を上回るアクションというのをコーディネートしていかないといけないわけですよ、
うん、
だからアクション映画っていうのは非常に舐められがちですけども、うん、そうじゃなくて非常にロジックを積み重ねた上での集合体やということを、うん、まずアクション映画を舐めてる人には声を大にして言いた
い。ごめんなさい、計算してやってるってことですね。
もちろんそうです、うん、それがいかに難しいことかというのが、まあ、これを見ていただいたら、は
い、
多分分かっていただけるんじゃないかなと、うん、思います。
めっちゃアクションとか言って
で
舐めてやないですか。
でそこにですね、はい、まあ身体的な魅力ですね、うん、体もバッチリもちろん作ってありますから、うんうん、身体的な魅力とそれから映画ならではのケレミがストーリーの中に加わるわけですから、うん、まあこれを見ていてですね、ああ幸せやなと感じた、うん、もう感じない瞬間はなかったなと言っても差し支えないぐらい、それぐらいやっぱりこの作品のアクションは非常に素晴らしかったというふうに思っております。
はい、
はい、で、2点目いきますね。アクションだけじゃない、ストーリーの魅力あふれる要素ということなんですけども、先ほどもちょっと英国で出てきました、
はい、
香港での闇の臓器売買ビジネスというのを展開してるやつがおるんですよ、ね、うん、マスクつけて、うん、なんか怪しげな男がおったと思うんですけども、うん、ジョニー・トー監督作品の常連のルイス・クーが演じてるホンという役なんですね、
はい、
まあこの役がですね、まあ本当に最低の極みと言ってもいいぐらいの役なんですけど、まあそれを男前のルイス・クーがですね、ちょっと変装も交えて演じてるところもまた非常に面白いんですけども、
うん、
それをですね捕まえようとする潜入捜査官チーキットっていうのがいるんですけど、
はい、
これが先ほど紹介した3人のうちの1人のウージンさん。潜入捜査官ものっていうのは面白さが担保されてるところはあると思うんですけど、うんうん、バレるかバレへんかっていうところのサスペンス、
うん、
でバレた時のどうなるんやっていうところのサスペンス、
うん、
こういう要素もこの作品にはございます、
うん、
それから臓器売買の拠点になる刑務所の所長、先ほど3人挙げました最後に挙げたその格差婚の人ですね、はい、マックス・チャンさんの下で働いてるのが看守のこのトニー・ジャーが演じるチャイという役なんですけど、うん、はい、予告でも出てましたチャイの娘は臓器移植が必要な難病を抱えております、
はい、
ということは非常に治療費が高額なんですね、
はい、
で看守の給料ではなかなかやっぱそれは賄えないということなんですが、それをですねこの、マックスちゃん演じる刑務所の所長がですねこそっとこう工面してくれるわけですよそうすると正義感に非常に強いトニー・ジャーが演じるチャイもですね、うん、所長の悪事に気づいたとしても、うん、これ見て見ぬふりをせざるを得ないというところがあるわけですよ。潜入捜査を指揮している当然上司がいるわけですね、
はい、
これもジョニーと映画の常連サイモン・ヤムが演じてるんですけど、チーキット、潜入捜査官のチーキットが捕まったとなれば、うん、当然上司はなんとか救出しようとして乗り込んでくるわけですね、
はい、
タイの刑務所に乗り込んでくるわけです、うん、香港、中国、タイ、うん、そして、事件の非常に汚いところの仕事をさせられている朝鮮族、これが入り乱れるわけですよ。
お、
うん、ということはどういうことかというと、アジアでも非常に近い国同士の話ですけど、う
ん、はい、
言葉が違う、
うん、
わけですよね。
あ、そっかそっか、
そう、言語も、うん、じゃあ会話の問題をそれぞれのキャラクターはどうやってクリアしていくかというのも、うんうん、この話の中には巧みに入り込んでくるわけですよ。このあたりがですね、
うん、
むちゃくちゃよくできてる、
あ
のアクション映画だと思ってね、
うん、
舐めてる人いるかもしれませんけど、これはですねこのストーリーの織り込み方っていうのは、
うん、
なかなか見れないですよ。映画いろいろ、まあ、我々もね見てきてはいますけども、うんうん、なかなかこのレベルの作品にはなかなか見れないよというふうに思いますね、うん、3つ目いきます。放題問題を改めて考えるということなんですがこの作品はアメリカではこのキルゾーンという作品がありまして、うん、キルゾーン2というふうになっているんですね、はい、で日本ではいわゆるこのキルゾーン1にあたる作品というのが SPL 狼を静かに死ねという作品なんです、
うん、
これは今をときめくドニーゲンさんが主演しておりまして、サムハン銀宝なんかも出ておるんですけども、はい、まあ、今回出てきてるサイモン・ヤム、それからウージンも出ております。現代は SPL 殺法論、
うん、
殺すの破れるの狼というふうに書きます、
うんうん、
なので今作の現代は殺法論2、
うん、
SPL2、はい、になるわけですが、うんうんうん、なぜか本作放題はドラゴンマッハ、
うん、
何を言いたいかというと、要は、うんはい、ドラゴンっていうのはイメージ模様ドラゴンですよね、
うん、
中国のカンフーの使い手、うん、ウージンさんのことをイメージしてるわけです。
なるほど。
でマッハはもちろんトニージャーのことをイメージしてる、はい、その二人の対決をしてるからドラゴンマッハなめとんかとね思いません？
まあそうですね。
ね、
まあ、その辺を狙ったってことですよね。
そういう分かりやすくというのは分かるんですよ。うん、あとやっぱりね、この2をつけるということが、うん、日本のマーケットにおいていかに敬遠されてるかっていうところが、ね、非常によく分かる作品なんですよね、
うんうん、
だからこれはねやっぱダサいし安直ですよね、このタイトルの付け方は、
うん
うん、これはねやめていただきたいと思うんですが、はい、ただですね、この作品が、まあ、そういう非常に安直なタイトルを付けられた背景には何があるかというと、はい、本作はですね、まあ、要は一本の映画として輸入されてるというか公開されてるわけじゃないんですね、
うん、
香港中国エンターテインメント映画祭りの一本として人魚姫とかチャオシンチの人魚姫とか、うん、あの辺と一緒に合わせて要は上映をされるというパッケージングされた上映なんですよ、うんうんうん、だから PR 費用予算なんかも、うん、まあ明らかにないわけですよ、
う
ん、
まあそうですね、1
個の作品に対してパンフレットを作ったりとか、
うんうん、
チラシを作ったりするお金も、まあ、言うたらないと、
うん、
なので放題もできるだけお客さんに分かりやすくするために、
うん、
ドラゴンマッハという、
うん、
そうってするとね、それだけでワン見てないから
やめとこうっていうね、人がいるからということなんでしょうけども、うん、いや2はつけなくても、まあ100歩譲ってね、
うん、
2はつけなくてもいいから、
うん、
もうちょっと愛情持ってね手間暇かけて考えてもらえへんかなと。
ドラゴンマッハってかけるみたいなやつついてますもんね。
そう、ドラゴンかけるマッハですからね。
うん、
うん、これはね、ま、実際ドラゴンじゃないですからね、
うん、
ドラゴンというキャラクターとマッハというキャラクターが戦うんやったら、うん、ドラゴンマッハでも100歩譲っていいですよ、
うん、
ちゃいますからね、
うん、
っていうことなんですよ。
でも、ね、このタイトル見たらすごいアクションものでとかパッて分かりますけどね、まあ、
もちろんね、
はい、うん、私アジア映画とかあんま見ないから、うん、どういう人が出てるとか全然イメージ分かんないけど、
でもこのタイトル見て、うん、別に興味分かへんでしょ。
まあ、ね、
まあイメージが強すぎるから脱落人も、うん、する人もね、
な
ぜか
というと、ね、そういうことなんですよ ね、うん、だからこんなに僕がねこう声を大にして言ってるぐらい、うん、物語としてもアクションとしても非常に素晴らしいのにもかかわらずね、うん、この安直なタイトルによって脱落してしまった人がいるとしたら、これは非常にもったいないので、
うん、
僕はここでやっぱグッドとしてね、
はい、
押したいなと、
なるほど、
思っとるわけですよ。で、結んでいきますけど、
はい、
オープニングからですね、この作品っていうのは実はもうむちゃくちゃかっこいいんですね。流れるような撮り方、
うん、
そして、そこでストーリー説明を映像でどんどんどんどん見せていくわけですよ、うん、もちろんあの会話のセリフもちょこちょこ出てきますけど、はい、もちろん説明なんかの類ではありません、
うん、
もうカメラ位置とか、
うん、
色とか、
うん、
もうゾクゾクするようなシークエンスがもうどんどんどんどん来るわけです。そして最終的にそのオープニングが終わり、
うん、
終わったかと思うと、これはもう緊張と緩和ですよね、
うん、
ガーッと緊張感高めて見てる方がもう、 うわすごいなすごいなと思ってたら、パッとバカマンは切り替わって、トニー・ジャーが演じてるチャイとその娘のほのぼのシーンから始まるわけですよ、
うん、
でもそのほのぼのシーンは単純な緩急だけじゃなくて、うんうん、このほのぼのシーンから始まるまた一つの物語のシークエンスが、うん、この本作の中で非常に大きなテーマを持ってるんですね。これはですね、ちょっともう見事としか言いようがない、
うん、
いろんな要素を紡いでいくのが映画やとは思いますけども、うん、前回バッドで天使にショパンの歌声用の中で僕いろんな要素がありすぎて、うん、それがうまく修練できてないんじゃないかというような話をしましたが、うん、今作はいろんな要素がありますけども、うん、これがもう見事に修練されてる、
うん、
まあ年間通しても指折り数えるぐらいしかないような傑作と言っても過言じゃないと思います。ここまで押してて、
はい、
いやいやいや、まあ、もう上映終わったんちゃうんかと、
はい、
見られへんやないかとこう言われたら、
はい、
そういう方に朗報です。これはですね、神戸の方あるいは神戸近郊を来られる方であれば、
予想できたかも、
言っときたいんですけど、はい、4月の1日から4月の7日まで1週間限定でドラゴンマッハ上映がございます、
はい、
これがですね、シネマ神戸さんで、
やっぱり、
はい、上映がございまして、なんと行ったことがある方ならわかると思うんですが、はい、レイトショーまでは2本立てで1本料金で2本とも見れるんですね、うんうんうん、はい、だからドラゴンマッハともう1本上映があるんですが、うん、はい、このもう1本がですね、なんとジャングルブックでございます、
ジャングルブック、
ジャングルブック、我々もマンスリーシネマトークでやりました、
ね、そうですかって感じ、
はい、えってびっくりしますよ ね、
そうですね、
はい、まあ、関連性はどう関連こじつけるのかというところが、まあ、非常に楽しみではあるんですが、はい、まあ、これね、劇場のやっぱり大きいスクリーンで大きい音で見てもらうのがやっぱり一番素晴らしい鑑賞方法、
白神戸さん向きじゃないですか、ね、
そうですね、う
ん、
なのでこれはですね、もうぜひとも僕のこのポッドキャストを聞かれて、おドラゴンマッハ見たいぞと、うん、神戸行けるぞという方いらっしゃったら、うん、ぜひとも見ていただきたい、この1週間しかありませんので、うん、はいはい、見ていただきたいと思います、はい、ということで今回のグッドはドラゴンマッハ、はい、こちらをご紹介いたしました、はい。